野に咲く白い花のように、第3回。私は着物を縫うことを全く嫌いだと思っているのではないのですが、何かもっと他にあるような気がするのです。もっと創造性があり、それでいて個性的な、この私が全身で体当たりしても確かな手応えでもって私の心を満たしてくれる、そんな奥深い何者かに出会いたい、そんな思いがするのです。町に出て久しぶりで友人の恵子さんと映画を見ました。その映画は叙情性豊かな、清らかで美しい、心に残る作品でした。その感動が冷めやらぬ私たちは、薄暗い喫茶店で今見てきたばかりの映画の話に夢中でした。そんな時、私もうすぐ他へ行くの、と急に恵子さんがこんなことを言ったのです。私は少し驚いて、旅行でもするのと尋ねてみました。私結婚するかもしれないの、と少し顔をあからめてはっきりと言った。結婚？私は本当に驚いてしまいました。結婚なんて遠く彼方にあって、私自身は思ったことも感じたこともなかったからです。それが私と同年輩で、しかも一番身近な存在の恵子さんが突然お嫁に行くと聞かされて、私はしばらく何と言ってよいのか分からず黙っていました。でもすぐにこのような思いは消えていきました。恵子さんは私と同じ年でもしっかりしていて、聡明で申し分のない人です。私とは違うのです。中学生の頃から私は恵子さんを信頼し憧れてもいました。心も体も未熟な私は、恵子さんが姉のように思われる時がありました。よかったわね、おめでとう。私は心からそう感じて恵子さんを見つめました。ところが浮かぬ顔で、不安で、できれば今のままでいたい気持ち、と恵子さんは意外なことを言うのです。私はそれが不思議に思えて、何と言葉をかけてあげたらよいのか困ってしまいました。その後も恵子さんが言ったことが思い出され、考え込んでしまいました。最も幸せなはずが、不安と恐れを抱くなんて、お見合いだからそう感じるのかもしれない。しかしこの決断によって自分の運命が影響され変わっていくのだから、こんな思いが私の心に広がっていきました。人の一生にこのように大切な決断を自分自身で決めなければいけないなんて、それは勇気がいって怖いことだと私は思う。もうすぐ新しい年を迎えます。これからやってくる年が私にとってどんな素晴らしい年になるか、それを思うと来年への夢がいっぱいで、今夜はなかなか眠れそうにありません。私は静かに戸を開け、外へ出てみました。私の頭上には美しく輝く星影が藍色の丸い夜空に広がり、金色に光っていました。私はその自然の神秘な美しさと底知れぬ偉大さに見とれていました。広大にして力強い大地、それを優しく見つめながら白く流れている銀河、いつも見慣れている夜空の光景ですのに、こんなにも清らかで神秘的な夜を感じたことはありませんでした。そんな思いで佇んでいた私の胸に、いつの間にか充実した幸福感が広がっていきました。そしてきっと私はこの夜のことを、言葉に表せぬほどの神聖な喜びを、何年たとうと忘れることはないと思いました。穏やかでのんびりとした正月気分もやや薄れて、私は思いつくままに冬枯れの林の中へ出て行きました。この林道をまっすぐに抜け出ると、私の母校があって、この小高い山林から一目でその古ぼけた校舎が目に入ります。私はその静かで落ち着いた林の中が大好きで、高校生の頃にもよく遊びに出かけたものです。またここでは季節ごとにいろいろな野の花が咲き乱れ、私はその可憐な姿を何度も絵に描いてみました。私はそばに横たわった松の木に腰掛け、 いつの間にかぼんやりと懐かしい高校生の頃を思い出していました。あの日はこのような肌寒い冬枯れの風景ではなくて、川のせせらぎの水はぬるみ、草花はかすかに気づき、木立は新芽をつけ、一斉に春の装いを始めた頃でした。私たち美術部員は春らしくなった自然を写しに絵筆を動かしています。私は部員たちとは少し離れて、小さな小川が流れている岸辺で、私には美しいと思われる樹木を背景にした一枚の絵を描き終えようとしていました。私は私の背後に人影を感じて振り返ってみました。すると背の高い高校生らしい男の学生が、いかにも冷淡な目つきで私の絵を見下ろしていました。私はその冷たい視線を感じながら、彼が私のクラスにいる波野という生徒だと分かりました。その波野さんとは必要以上に話したり話しかけられたことがありません。だから彼のことは詳しく知っていませんでした。ただ私が彼のことを知っていたとすれば、並外れて成績は良いのに孤独症なところがあって、時々人をバカにしたような冷たさを感じさせ、クラスの中では生意気なやつという反感の目で見られていたことでした。そして彼も美術部に席を置いていましたが、来たり来なかったりで部員も彼については何とも言いませんでした。その波野さんと視線があって、私は何と話しかけてよいのか困ってしまいました。私はできるだけ笑顔で彼を見つめて言いました。私の絵どうでしょう、波野さんはどう思います。私は彼に絵を見せました。すると彼はその絵を取り上げ、しばらく見つめていたが、悪くはないが、あまりに自然が平面すぎる、そう一言つぶやいて、彼は私の前に絵を突き返した。正直言って、その瞬間私の自尊心はすっかり傷つき、彼に対して一種の反感を覚えました。色彩がダメなの？それとも構図が？私はこの絵のどこが気に入らないのか知りたくて思い切って尋ねた。色彩や技巧上のことなんかどうでもいい、この上から描いてみてもいいか？彼はぶっきらぼうにこう言うと、そばに置いてあった絵筆を取って絵の具をたっぷり含ませ筆を忙しく走らせた。たちまち私が描いた色は消えて、その上には手荒な筆色でどっしりとつけた絵の具がべとりとなすりつけられ、私の絵はその中にはみじんも残っていなかった。しかし不思議なことに、私はその荒々しい画面を見つめていると、彼に対する反感はいつの間にか消えて、非常に素直な気持ちになっていったのです。彼が描いたその絵には、長い間の冬を耐え忍んだ隠された力強い自然の力がこもっていました。そしてもちろん私の絵を平面すぎると言った彼の言葉も、無言のうちに私に悟らせる力がありました。それほど彼の描いた絵は自然の肖像画そのもののように思えました。やがて彼は絵筆を静かに置いて、つまらなさそうにぼんやりと自分の絵を眺めていました。そして突然忘れていたのを思い出した人のように私を振り返りました。確か北村さんでしたね。せっかく描いた絵を汚してしまってごめん。彼はこう一言素直に謝ると、悪いことをしたいたずら坊主のようにはにかんで立ち去ろうとした。私はその時、波野さんが急に昔からよく知り合っている親しい友人のように思われた。私は走り去る後ろ姿の波野さんに明るい声で言った。波野さん、またいつか絵を描いてくださいね。私の声に彼は振り返りました。その顔は普通の素直な笑い顔だったのか、それとも苦渋に満ちた皮肉な微笑だったのか、今となっては忘れてしまいました。 でもこの時から私は波野さんをもっとよく知りたいと思うようになりました。春休みのクラブ活動で個性的な自然の肖像画を描いてくれた波野さんに私は興味を感じていました。それでいて学校では必要以上に話したことはなかったのです。波野さんは無表情で無口な生徒だったせいもあります。それに私には彼が何を考えているのか全く分かりませんでした。それが5月6月と変わって波野さんの欠席が目立つようになりました。先生やクラスの人たちは彼には無関心で病欠ぐらいに思っていたのでしょう。1週間2週間過ぎると私は心配になり思い切って波野さんの家を訪ねてみることにしました。波野さんの家は思ったよりも遠く山のふもとにあったのです。そこは農家で鶏が 2,3 羽落ちた米粒をついばんでいます。納屋の横では腐った藁をうず高く盛り上げて仕事をしている50歳くらいのおじさんに私は波野さんのことを聞きましたが無遠慮ににらみつけられました。しかしここから少し行ったところの山小屋の近くで波野さんが草を刈っていると教えてくれました。私は山小屋へ行ってみました。そこでは病気だとばかり思っていたはずの波野さんが青々と茂った草を一生懸命に刈っているのです。私は彼のそばまで来ていましたがしばらくその様子を何とも言えない気持ちで見つめていました。波野さん、私は思い切って声をかけました。すると彼は首にかけた手ぬぐいで滴り落ちそうな額の汗を拭きながらまるで知らない人に会ったような顔で私を見つめたのです。私はすっかりどぎまぎしてしまいこの時何と言ったのか今では思い出せません。やがて私と波野さんは山小屋の干し草を摘んだ涼しい場所で腰を下ろしました。7月の日差しはかなり強く座っていても手足がじっとりと汗ばみ刈ったばかりの青い草の匂いがしていました。